9月に入ったというのにまだまだお暑ございまして、このスタジオ、収録前にエアコンをかけ始めたんですけれど、なのでまだ冷えておりません。現在この室温29度ございまして、ほぼほぼ30度、今エアコンをフル稼働させておりますんで、もうじき効いてくるだろうなと思っておりますけど、なかなか大変でございます。もうそろそろ涼しくなってほしいなと思っているところでございますけれども、さあお送りしてまいりましょう。 QIC チェムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、建設的な話はできないけど政策は緻密です、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダとの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあ、まあね、この暑い中なんとかこうしのいでいこうと思っておりますけれども、こちら MLS は私榎木田信也もんただ一人、そして IBB 九州で暑さの中でダラーンとしているおばさんはこの人だと思います。
はい、平上
優子です。そっちは今何度ですか？
35度です。
それ室温でしょ、外じゃなくて部屋の中が35度ってこと？
そうです、中が
35度。あ、ほぼほぼ体温ですね。まあ本当にこれで投資することはないんで、本当に羨ましいなと思います。
汗かくことってこと
え、汗をかくことが何だって？
いいことですよ。
あ、そうですか。今汗かいてますか？
はい。
ああ、その汗があれですか、やっぱり集めるとなんかこうコンクリートを溶かすとか、そういうさまざまな。
あ、そうだったらいいですな。
あ、そうですか、ということでお送りしていきたいと思っております。ではまず最初のお便りはこちら、宮崎県は宮崎市からいただきました。49歳特撮系主婦、ラジオネームサボテグロン、
ありがとうございます。
1965年の11月8日から1980年の9月28日まで日テレ系で毎週月曜日から日曜日、要するに、まあ、もう毎日ですね、の、早朝、まあ朝7時とか8時ぐらいの時間帯で放送されていた子供向け番組、おはよう子供ショーというのがありました。九州では、FBS 福岡放送、KTN テレビ長崎、TOS テレビ大分、KTS 鹿児島テレビ、そして、本土復帰後の一時期、OTV 沖縄テレビがネットしていたようです。当初、この番組の司会は、キューピーちゃんこと、石川進さん。わかりますかね？石川進、わかるわからないで、北谷さん答えてください。石川進。
わかりません。
はい。ビンちゃんこと、楠木俊恵さん。
知りません。
天地房子さん。
誰ですか？
え、天地房子知らない。あ、そう。小鳩くるみさん。
はてな。
大村コンさん。
知ってます。
さすがですね。大村コン、どんな人ですか？
え、大村コンさんってCM してた人ですよね。
何の CM ですか？
オロナミン C？ 違う。
いいですね。まあいいです。そして番組のマスコットキャラクター、ロバくんというのがいました。ロバくんの兄の、キャラクターボイス、声は相川金也さん。 まあ、ちなみにこれ、中身も相川欽也だったんですけどね。弟の声は、富山千恵さん。富山千恵さん、わかりますか？
はい。
何ですか？何をやってた人ですか？
A さんはあれです、古代進さんの声。
他は？
他？
ええ。
他なんかあったけどちょっと忘れちゃいました。
あのタイムボカンシリーズで豚もおだてが木に登るブーとか言ってます。あとマペットのロバ君は田中勇さん。はい、どうですか？
いや、わかんない。誰？
田中勇さんは、おい、来たろっていうやつですよ。声が合わない。
目玉親父ですか？
初代目玉親父ですね。で、ガマ親分に加藤清三さん。知らない。腰一徹の声。ヒューマーっていうやつ。
なんか全然似てない。お父さんね。
そうそうそう。で、体操のお兄さんは、あちわしんすけさん。知らねえだろうな。あちわしんすけさんって、ウルトラチエビティアの曽我隊員だよ。で、アクターズプロっていう芸能プロダクションの社長を後にやって、滝川由美さんの旦那。
うん、
で、最後この方、自死なさいましたけどね。うん、で、他にキャロライン陽子さん、雷門健坊さんといった豪華キャストでした。確かに豪華キャストだよな。で、さらに、この番組の中で放送させる内報番組、の特撮ドラマ、レッドマン、イケ・ゴッドマン、イケ・グリーンマンなども、大人気でした。大人気だったから、まあまあいい。特に、ゆけグリーンマンを初めて見た時の衝撃たるや、ぜひ、おはよう子供ショートークをお願いします。ということで、今、このお便りの中にありましたように、九州では、FBS、福岡放送、KTN テレビ長崎、TOS テレビ大分、KTS 鹿児島テレビ、そしてまあ、沖縄と、OTV 沖縄テレビというふうに書いてあります。ゆえに、これ、全くの空白地帯というのは熊本だけなんですよ。九州では熊本だけやってないんですよ。これ例えば佐賀県は福岡 FBS 福岡放送とか KTN テレビ長崎がこう電波漏れて見れるんです。普通にみんな見てたんですよ。だから佐賀県見れてます。そして、あともう一個宮崎県ありましたよ、ね、このお便りのサボテゴロンの宮崎県ですけど、これも、TOS テレビ大分とか鹿児島テレビの電波が入ってくる地域がありますんで、かなりの地域で見れています。ということで、全くの空白地帯は熊本なんです。なので、木原さん、このおはよう子供ショーの記憶をどうぞ紐解いてください。
だって年代的にも違うんでしょ？あったとしても。1965
年から80年までですよ。
ああ。
だから、あたが10歳ぐらいまでやっとったたい、これ。ね。子供ショーだけん、子供が見るテレビたい
知らないですね。
例えば今先ほど申し上げたその司会のラインナップは、これは番組スタート当初の人たちで、で番組の末期は、司会は大場久美子さんです。であと DJ 役で、私がこうラジオ三賢人としてあがめ立てまつっているその中の一人、坪井則夫大先生も出てました。であとその中でカリキュラマシーンっていうのがあって、その中でギニョさんという役で説明をするおじさんが出てくるんですけど、この人は斉藤太郎さんという人で、何者かっていうと、この人は大プロデューサーです。その後に大プロデューサーになるんですよ。この人がプロデュースした番組は、代表的な番組はズームイン朝、そして午後は〇〇思いっきりテレビで、それと、金ちゃんの仮装大賞もそうですよね。もう日テレの大プロデューサーです。それがこの番組の中でも、その顔出ししてたというね。で、あとは、中期の頃は、その頃よくバラエティで、いわゆる元祖バラドルと言っていい一人だと思いますけど、鶴間恵里さんという人が出てまして、で、あと、あれですね、だから、峰竜太さんも出てたんですよ。峰竜太わかるよね。
はい。
俳優の。
はい。
元石原プロの。
はい。
峰竜太の奥さん知ってる？
あれは、峰竜太の奥さん？
ええ。落語家一家。
ああ、はいはいはい。
はい。妹は歌手で変わった人。弟は二人とも話か。え？
なんだっけ、若葉じゃなくて何でしたっけ？
いや。カニじゃなくて。
カニじゃなくて、
ええ、カニじゃなくて
エビ、
はい、
エビ、
はい、
エビナミドリだ。
おーすごい、素晴らしいですね。この峰竜太と海老名みどりはおはよう子供ショーで出会ったんですよ。
あは、妹かなんかがなんかそういう名前でしょ。
安葉、
あ、
安葉、海老名安葉、海老名安葉はあの午後はまるまる思いっきりテレビの初代アシスタントです。初代かな、あの初期の頃のアシスタントです。だから山本幸太郎さんが司会やってた頃、あの、うん、午後はまるまる思いっきりテレビっていうとどうしたって峰、あの美濃もんたさんの印象がすごい強いんだけど、あの初期のMC は山本幸太郎さん、あの橋で幸太郎でおなじみので、アシスタントは安葉さんだったのね。だからおそらくこの海老名つながりは、ここの番組で斎藤太郎さんとこの海老名一族との出会いがあって、そこから出てきてならなということは想像がつきます。それともう一人、関谷真澄さんも出てました。関谷真澄さんは、あのわかんないでしょうね、特捜最前線で婦人警官の役で、高杉府警っていう名前で、高杉刑事っていう、高杉っていう名前の刑事さんが出てたんで、レギュラー出演してて、これは西田敏行さんが演じてたんですよ。で、西田敏行さんの、めいっ子の役っていう位置、そういう位置づけで、出てたのが関谷真澄さんっていう人で、で、この人は、つぶらいプロが関係した特撮映画、ポーラボーラっていう映画があるんですけど、それで原始人みたいな役で、眉毛が一本につなげて出てくるという、すごい役をやってますけど、まあそういうあの、アウトラインまでお話できますが、まあともかく、熊本では放送してなかったんで、私ほとんど見てないんですよ、これ。で、私が見てたっていうのは、東京に住んでた時期ですから、ですからこの番組放送開始の1965年からはもう見てます。ええ、で、私東京に住んでたのは1969年までですから、だから4年間は見てんですよ。だからその頃に、その、石川すすみさん、キューピーちゃん。ちなみにこの石川すすむさんというのは、まあ、これはもうね、我々の世代だったら知らない人がいないという、まあ、もともとはダニーだとパラダイスキングでしたり、で、まあ歌手ですけど、まあ有名な曲で言うと、お化けの九太郎。一番最初の九太郎ですよ。キュッキュッキュッ、お化けのキュッってやつです。僕はお化けのキュー太郎っていう、あれ大ヒットしましたけど、その、石川すすむさん。で、楠木敏江さんもこれはもう CM ソングの女王と言われてた人で、あと、ヒット曲、僕は特急の機関士でという歌がありますけど、それとか、天地房子さんもこの人も CM の女王ですよね。で、NHK の連想ゲームとかそういったのにも回答者としてずっと出ていて、この人は、晩年の、あれ中期ぐらいかな、の、おばきゅうの声をやってましたよね。で、それ以外にも特撮の、怪獣王子の歌だとか、いろんなのがありますね。で、あと、小鳩くるみさんはもう童謡を、良い子のための歌の女王で、これも NHK だとかでもずっと出てた人です。で、大村コンさんはご存知の通り、現在ももう、ご活躍中、90、弱い90を過ぎて、未だに格尺としてなしですごい人です。まあ、喜劇王ですね、この人もね。で、ロバ君は相川欽也さんと。で、富山圭さん、田野中勇さん、加藤製造さん、そして、あちわ慎介さんから、キャロライン陽子さんに雷門健坊と。雷門健坊というのは、まあ、子供話し家でありまして、まあ、あと、まあ、子役、まあ、もちろん声優もやってました。紅三四郎で健坊の役は、この雷門健坊がやってましたし、そして、まあ、映画の、日本の一番長い日という、東宝映画の方の、モノクロで作られた方の、日本の一番長い日の最後のシーンです。反乱部隊となってしまった青年将校が、皇居の周りで、まあ、本土決戦継続を、戦争継続を訴えるビラをばらまいて、サイドカーでバーッと走っていく。で、もう一人は黒沢敏夫さんだったかな、あれは馬に乗って走っていく。で、まあ、そのビラを拾って、なんか、見る戦争孤児が二人出てくるんですけど、その中の一人が雷門健坊です。で、あと、おじゃ漫画山田くんというアニメが、まあ、ヒットした時期がありますけど、それでも、声をやっていました。という、まあね。で、 レッドマン、まあ、レッドマン、ゴッドマン、グリーンマンね。キラリさんに、これ見てます？この間ちょっと動画を貼り付けたんですけど、見ました？
あ、全然わかんないです。それも。
ああ。あの、その中でレッドマン、ゴッドマン、グリーンマンでこう、一番心に残ったものなんですよ。
ええ。
赤いってやつ。レッドマンってした。シモン・マサトさんが
撮った。でも覚えやすなレッドマンですよね。
ああ。僕はやっぱ、すげえ印象に残ってるのは、池グリーンマンですけどね。ええ。グリーンマン強烈じゃないですか、だって。あれ多分、アニメじゃない、特撮ヒーロー史上、もう、後にも先にもいないと思いますけど、中華製ですよ、あれ。ベルトのとこに入ってる、模様って、ラーメンの丼のライモンですよ。
そこまで見てないです。
いや、もう、だから、全体的に色合いとかがなんか中国っぽいんですよね。でね、おそらくだけど、なんか日中友好の機運が非常に高まっていた時期なので、中国に対する印象というのが最高潮になっていた時期なんじゃないかなとちょっと思うんですよ。で、あれは確か1973年ぐらいでしょ？だから、まあ、田中角栄が、日中国交正常化をして、そしてパンダのランランとカンカンが日本の上野動物園にやってきてっていう、そういう時期なので、中国とのそのなんか架け橋みたいな、なんか俺そういう意味があったんじゃないかなと思って、この池グリーンマンというのは非常にちょっと特筆したキャラクターじゃないかというふうに思っておりまして、これはちょっとね、ご覧になったことがない方はぜひ見ていただきたい。これ毎日何分かな、10分に足らないぐらいの時間帯で、放送してました。で、私はこのゴッドマンもグリーンマンも実はオンタイムでは一回も見たことがなくて、唯一レッドマンだけは、大阪の、このね、淀川区に親戚が住んでたんですけど、そこに夏休み遊びに行って、そこで、おはよう子供ショーだとか思って、で、見てたら、これが噂のレッドマンかっていう。で、まあ、このレッドマンにせよ、ゴッドマンにしてもそうなんですけど、まあ、基本つぶらやプロが、片手間に作っていたやつで、特にレッドマンなんかそうですけど、ウルトラ怪獣の着ぐるみがそのまま流用されて出てくるんですよ。なので、なんか、ウルトラ怪獣の2番館みたいな、一回ウルトラ兄弟にやられてしまったやつが、もう一回ここで、再就職して、このレッドマンにやられるっていう、そういうなんかこう、怪獣の悲哀というものをですね、感ずる、そういう番組でありました。おはよう子供賞、非常に懐かしいわけであります。続きまして、東京都多摩市からいただきました、53歳主婦、ラジオネーム、1日5食昼寝付き。
ありがとうございます。
歌手の橋幸夫さんが、亡くなりました。82歳でした。いたこがさや、いつでも夢をなどのヒット曲があり、当時アイドル的な人気だった御三家の一人として活躍しました。橋さんは入院していた東京都内の病院で、4日午後11時48分、肺炎のために、亡くなりました。お通夜は9日、の午後6時から、告別式は10日の、正午から、いずれも東京文京区の伝通院というお寺ですかね、で、取り行われるそうで、葬儀委員長は所属事務所の夢グループの石田社長、まあ、これだけでもちょっと見に行きたいんですけど、だそうです。ご冥福をお祈りいたします、ということですね。それでは、キラウエコさんに橋幸夫さんの思い出を存分に語っていただきましょう。
覚えてないですよ。なんで私な
の？この橋幸夫が歌った歌とかで、こう、印象残ってるのはないんですか？
いや、知ってるだけで印象があるなんてないですね。
こう、あなたの大好きな、子連れ狼とか知らないですか？
子連れ狼何歌ってました？
主題歌。
どんな主題歌でした？
しとしとぴっちゃん、しとぴっちゃん。
ああ、
しとぴっちゃん。
私が好きな子連れ狼の、歌歌ってました。違うでしょ？
あなたが好きなのは第1部と第2部でしょ？
あの、あ
大五郎が、あの、無所に入ってる大五郎が好きなんですよ。
あ、そうです、そうです、そうです、そうです。
はい。ええ。まあ、あの、第三部になると、あの、だいぶあの、肉付きのいい健康有料児が大五郎をやるんで、あの、だいぶイメージが変わってくるんですけど。だから第一部、第二部っていうか、その頃のあの、主題歌は、バーブ佐竹さんが歌っておりまして、これはテテゴ橋という。
違います。でしょ、違うもんね。
テテゴと母ごとごとごとと一刻橋で待てばよいっていう歌ですね。
それだったら知ってるけど。
テテゴと母ごとごとごとと一刻橋。これの演出を行ってたのが、あの、私が大好きな怪奇大作戦などの演出をしていた、実相寺昭雄監督が、オープニングの演出をしていて。そして、この第3部かなの、この、橋幸夫さんが歌った、この、しとしとピッチャンのやつが、違ったかな、そうだったと思うけど、演出は大林、監督がやるんですよ。だからだいぶテイストが変わるというふうに思ってます。まあ、例えば、まあ、橋幸夫さんっていうのはリズム歌謡っていう言葉が生まれてるんですけど、もともとは、その10代で、いたこがさっていう、その、まあ、若い、まだ当時高校生ぐらいだったと思いますけど、橋幸夫さんっていうのは、もともとボクシングをやってた人で、ボクサーを目指してたんだけど、なんか知らないけど、まあ、親が、応募したかなんかで、オーディション受かったかなんかでしょうね。それで、いたこがさで、デビューして、で、これが大ヒット。で、その時に、その、レコード大賞が始まった、頃なんですけど、第1回ぐらいの頃だったと思いますけど、レコード大賞には新人賞っていうのが確かなかったんですよね。ほんで、第2回かな、ぐらいの時に、新人賞、だからこれ橋幸夫さんのために新人賞っていうのが作られたんですよ。それ以降ずっと新人賞ってありますけど。で、その後、あれ何回だ、第4回ぐらいの、レコード大賞で大賞を取るんで、その時に歌ったのが、吉永小百合さんとのデュエット、いつでも夢を、だったわけであります。で、まあ、それ以降は、リズム歌謡ということで、まあ、恋をするならとか、メキシカンロック、とか、絶景ナンバーワンスタートだとかですね、いろんな歌がありまして、まあ、印象的なのは、橋幸夫さんとは直接関係ないんですけれど、今からもう30年近く前の、フジテレビ系列のテレビドラマで、王様のレストランという、ドラマがありまして、で、この中でやたらと橋幸夫が、使われるんですね。で、そのレストランのメンバーでみんなで日曜日歌の練習をしようつって合唱コンクールに出ようじゃないな。なんかともかく歌の練習、そのレクリエーションでやってる時に歌ってるのが、なぜか、橋幸夫だったり、の、あれは恋をするならだったかな。で、で、最終回だったと思うけど、最終回は、その、レストランベルエキップに、橋幸夫がお客としてやってきて大騒動になると。それで、でもあれは偽物だよっていうことでオチがつくっていう、本物が出てるんですけどね。っていう、まあそういうようなことで、歌とまた違うところで人気が出たりとか。で、あとは、あれですね、ザ・ボンチのおさむちゃんが、この、特にいたこがさを歌ってる橋幸夫さんの手で、まあ、首を、ひねりながらモノマネをするという、おなじみの、まあ、その仕草というかギャグというか、これが、まあ、非常に印象的だったわけですね。で、もちろんこの今お便りの中にあった、御三家、他に、船木和夫さん、そして西郷輝彦さん。で、まあ、すでに西郷輝彦さんは2022年の、確か、間違いじゃなかったら2月20日だったと思います。に、お亡くなりになっている、75歳。で、ちょうどコロナ禍だったわけですけどもね。だから、西郷輝彦さんが一番年下だったのかな。で、船木和夫さんは現在もまだ、健在で、ご活躍中ですけど。で、まあ、この、まあ、船木和夫さんがご活躍で、で、橋幸夫さんが、まあ、今回こういうようなことでお亡くなりになったと。ちょっと地方もなんか出ていたという、症状が出ていたというふうな、まあ、ついこの間ニュースも出ていたわけでありますけども。で、まあ、そうですね、本当に数多くの曲を、本当にいろいろ出して、で、晩年はこの夢グループに所属して、そして、 橋幸夫二世ですかね、その二代目の橋幸夫を作るんだって言って、まあ今結局なんだっけ、若いお兄さん4人、選ばれて、幸夫橋4っていうことだと思いますけど、YH4 っていうんですかね、グループを組んで、この夢グループが売り出そうとしてるようですけれど、今のところあまり、そのニュースは伝わってこないわけですが、まあ、木田さんが一番こう、好きな橋幸夫のヒット曲ってどうなんでしょうか。
は？
ね、もう今までこう、カラオケに行ったら必ず歌うという。
いや、歌わないですし、何があるかもよく、
メキシカンロックとか歌わないですか。
歌わないですよ。
メキシカンロックゴーゴーゴーゴーって全然ロックでも何でもないんですけどもね、この曲は。しかもメキシカンって何なんやっていうね、もうまるで意味がわからないですよ。なんかいいんですよ、それとか、まあそうですね、ともかくね、たくさんリリースしてんですよね、この人。売れない曲の方が多いんですけど、で一時期ね、佐川急便と合弁で、リバスター音楽産業っていうレコード会社を作って、重役に収まっていたと思います。でその流れで、当時1億円デビューって言われた、アイドルユニットが2組あって、そのうちの1組は少女隊で、もう1組はセイント4っていう4人組がいたんですけど、そのセイント4のプロデュースをしていたという話が出てたんですけど、どうもこれは名前だけだったっていう話で、橋さん自体は何も変わらんでないという、そういうことらしいです。まあということで、まあご冥福を本当にお祈りしたいと思いますし、まあせっかくですから、橋幸夫さんのいろんな楽曲の中から榎田新右衛門チョイスで、曲をご紹介していきたいと思います。作詞は阿久悠さんですけどもね。で阿久悠さんどうしちゃったんだろうっていうわけわからん歌を作ってるんですけど、これは、どんなものかっていうと、SF また旅物です。また旅物っていうのは、まあ渡世人が旅をしながら、仁義とか仁教とかそういった、まあヤクザもんなわけですけど、SF がついております。そういう歌です。ちょっと必殺のテーマ曲っぽいですけど、必殺とは何の関係もありません。では1978年の全くヒットしなかった、橋幸夫さんの、曲で聴いていただきましょう。またたび78。
暗闇の隧道にひたひたとわらじの音が、江戸へ十里の国境、闇をかき分けひた走る、嫌な気分に襲われた。何がどうしてこうなった、あんまりですぜおテントさん、あは紙吹雪、 ひらひらと舞い散るばかり。仁義無用のアスファルト、鉄の車が突っ走る。空も見えない江戸の街、何がどうしてこうなった、あんまりですぜお天道さん。ああ
FMC とウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは、info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化、週刊ヤクザデータファイル創刊。歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説、右翼敵屋のデータも網羅、血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介、有名組長も続々ファイリングすれば、かつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に、週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。